の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを務めさせていただきます、ダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や主張をさせていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってからの、あってこその番組ですので、ぜひぜひご意見をいただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ、シャープ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。いやー、今回はですね、これまで散々ね、いろんなことを申し上げてきました。僕はいろんな意見言う中で、まあ、やっぱり代表的なその愛、第2回目でね、散々否定してきました愛という、テーマに対してですね、ダンがそういうことを言うのであれば、私はこの考えを持っているということで、やっとなんかこうリアクションらしいリアクションをねしてくださる方が今回ゲストに出ていただけるということなので、早速お呼びしたいと思います。ベアアタック怪奇ラジオのちくひめさんです。どうぞ。
こんにちは、ちくひめです。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、もうすごいですね、最近のあの怪奇ラジオの方の人気は。
そうなんですか。
そうじゃないんですか。
あんまよくわかんないです。
いやいやいや、だってまああんまりね、番組の中で、はい、お便りとか紹介されないですけど、メールとか来てるんでしょ。
あ、そうですね。で、そうですね、あんまり評価しないですね、
うんうん、
そんな感じで結局うちのテーマでやってテーマで終わるっていう、うんうん、
それ全然ありだと思うし、
ま
あ、むしろそれが基本的なところだと思うんですよ。もう僕なんかも来ちゃったら木として読みますけどね。うん、この間なんかもうあの本文ポしか書いてない、ポポポしか書いてないのも呼びましたからね。
ました。
そうですか、はい、すいません。まあそれぐらいね、結構最近って言ってもまだあれか、もう20何回
27回、
うん、うん、結構僕のイメージとしては最近だったんですけど、
最近ですね。
でも、うん、いやもう iTunes のね、皆さんね、ポッドキャストのところ開いたらバーンって結構ね、人気のポッドキャストみたいな感じでピックアップされてますんで、うん、ご存知ない、
上のところ、
そう
ニューリリース
なんとかって、そうまあだから比較的最初の方で人気のあるやつがあそこにバーッと出てくるわけなんですけど、いやもうあれ見て僕は嫉妬してますよ、いつも。
そうですか。
はい、もうやっぱりその番組好きな分ね、なんでリスナーこっちに来ないんだろうっていうところでね、ぜひ今回はね、ちくひめさんの力をいただいて、うちの方のリスナーも増やしていただきたいと。
あ、そういう使命を負ってい
た。そういうことですね。
でもあれ多分ここだけの話、北原さん人気だから。
なるほどね。
うん。クズなんで、
なるほどね。うん。いや、はい、いやそれもベアとく会計ラジオ聞いてる方はもうちくひめさんの、はい、ね、ファンっていうのも多いと思いますし、
じゃあぜひ名乗ってほしいですよね。
名乗り出てほしいと。
名乗り出てほしい。
なるほど、なるほど。いやでも今回多分ね、皆さんね、はい、ダンコンチクショーと思ってますよ。
そうなんですか。
うん、実際お会いして、実際にお会いして収録させてもらってるんですけど、はい、合ってるのかダマーみたいな、ダマーくれろってなってると思うんで、はい、はい、皆さんぜひね、羨ましがってください。今回は、まあ、先ほども私申し上げましたが、まあ、愛というか、はい、まあ、それ恋愛っていう部分をテーマに、はい、っていうことでよろしいでしょうか。
はい、あと恋愛プラスその愛っていうでっかい定義みたいな、
うん、うん、はい、うん、うん、なるほどね。愛という、まあ、でっかい愛、それちょっとぼんやりしたところを、
そうですね、
まあ、そのちくひめさんなりに解釈するとどういうことになるのかと。
あと知りたい、むしろ、
うん、
こう思うんだけど、これについてダンさんどうなんですか。
素晴らしいですね。
ちょっと投げてみたい。
素晴らしいですね。それこそまさに求めた、はい、はい、ゲスト像というかね、理想のゲスト像です。
優等生なの。聞きました皆さん。
まあね、別にここまでね、高みに来てくれとは言わないですから皆さんね。はい。まあ多分今後もちくめ姫さんにはね、こう何回か出ていただくようなことになるんじゃないかなと 早速思ってるわけなんですけれども、
この後ね5分後ぐらいにクソつまんない話をしなければ多分また呼んでいただけるんじゃないかと思うん
です。散々ネタ考えてきてくれてるみたいなんで、はい、じゃあ早速あの本編の方に行きたいと思います。はい、ということでですね、まあ、僕が今までダンとして、はいはい、その愛っていうものはどんなものかっていうのをね、はい、なんとなくいろんな回の中で話してて、まあ、主にその第2回の愛、もろに愛っていうテーマで、はい、まあ、当時はまだね、その言葉を定義するっていうところをコンセプトとして持ってたところがあって、うん、自分なりの言葉の定義として愛はこういうものなんじゃないかっていう定義をつけたっていうのがその第2回の趣旨なんですけど、はい、まあ、それとは別に、まあ、最近の皆さんの記憶にも新しい僕の元カノが出てきた、あの、はいはい、シンジとミドリっていうね回の中でもそのミドリさんと愛とは何ぞやっていうところを語らさせてもらってるところではあるんですけれども、はい、まあ、その中で言うと、まあ、僕はどっちかというと愛に対して否定的な感覚を持っていて、はい、まあ、愛っていうものに対してっていうよりはその愛っていうものをただ鵜呑みにしてそれに振り回されている人々のその行動がすごく僕は嫌いだと、うんうん、まあ、後ほど多分出てくると思いますけど、その定義っていう部分ね、うん、その特に自分で定義もしないでなんとなくのイメージで愛っていうものが横行していることに対してすごく違和感というか、うんうん、憤りを感じるなっていうところが大きいんですけれども、うん、それをまあ聞いた上でじゃあちくひめさんとしてはどういう風な感覚をお持ちなんでしょうか。
まず、
はい、
もうこれはもう子供の頃からなんですけど、
うん、
愛とか好きっていうことの、
うん、
とりあえず意味がわからない。
うーん、わからないね。
意味わからない。ですごい具体例を示すと、
うん、
例えばこういうことなんじゃないかああいうことなんじゃないかっていうふうに分析してみると、
うん、
友達が例えば死んだ、うん、
はいはい、
そうしたら悲しい、普通、
うんうん、
それってでも私が分析したらその友達ともう遊べなくなる、自分が悲しくて、
うん、
その友達が痛い思いをして死んだだろうとか苦しい思いをして死んだだろうっていうところにあまり考えがいかないんですよ、
うんうん、
だからそれってじゃあ好きじゃないんじゃないのとか、
うんうん、
っていう風になって、まあ、それは友達だったりするんですけど、
うんうん、
そこから派生していってこう恋とか恋愛もその人が私にとって例えば なんていうのかな、いい時間を過ごさせてくれるからっていうのであって、その人の痛みとかっていうのって本当に想像できてるのかな、それも包括していかないと愛ちゃいちゃいけねえんじゃねえのかみたいな感じがあって、
うん
うんうん、でもすごい面倒くさいことですよね。
まあ、面倒くさいけど、うん、もし愛っていうものをやっぱりこう受け止めよう、正面から見ようとするとやっぱりそこは避けられないと僕は思いますね。
でダンさんは、
うんうん、
そこをその愛に変わる言葉で例えばどういう感じで表現するんですか。
いやだから、まあ、経緯から言うと、うん、まあ、その第2回の愛の回でもお話ししてるっちゃ、はい、してるんですけど、それこそそのみどりさんね、この間、うんうん、ゲストに出た、うん、みどりさんに対して、うん、愛してるっていうことを言いたい気持ちはあるんですよ、うん、だけど 言おうとすると、うん、やっぱり違うと、うん、自分が今どういう感覚でもって彼女に対して愛してるって言おうとしているのか、うん、一体愛してるっていう状態はどういう状態なのかっていうのが分かんない、うん、まさしくそのちくひめさんのおっしゃるような状況、うん、ほとんど同じような状況になったんですね、うん、だから まず僕はそのみどりさんに対して僕は愛してるってまず今のところ言えないと、
うんうん、伺った、
うんうん、言ってほしいかもしれないけど、うん、言えないと。なぜなら自分が愛が分からないからだと、うん、だからまず愛を自分なりに定義して、うん、でその定義した愛で固まったら言うよと、うん、だけれどもそれはあのみどりさんの希望する愛じゃないかもしれない、
うん、
し、そこからさらに定義した後も更新されるかもしれない、
うんうん、
その後自分の経験したことによってあ今まで決めてた愛って違かったなと思って更新するかもしれないよっていう話をしたわけですね、うん、で実際、まあ、その 付き合ってる中で、うん、明確的なその愛っていうのはもちろん自分の中では定まらなくて、うん、ついに愛してるとは言わないままだったんですけど、うん、そこから、じゃあその仮にですよ、うん、自分で定義してで決めてそれで話をしたとしても、うん、相手がその愛という言葉がどういう意味かっていうのは気に入らなかったりとか、うん、そういう言葉で使ってほしくないと思ったら、うん、使わないわけじゃないですか、
うんうん、
ね。でそれでいてじゃあそれこそ、十人十色じゃないですけれども、うん、一人一人の中で定義が決まっていて、うん、一つのカップルの中でもお互いに定義が違かったら使う意味がなくなってくる、うん、むしろ悪い方向に回っちゃうかもしれない、うん、でそうなると今世間一般でいうところの愛だとか、うん、愛してるとかっていうものはなんとか愛ってありますね。例えば家族愛とかもね、友情もほぼ一緒だと思うんですよ、うん、そういう人間関係の中人間関係そのものをその形容する言葉っていうのは、うん、あまりにも抽象的で、うん、誰も定義自分なりにしてないんじゃないか、うん、まあ、もし定義してる人がいたとしても、うん、自分なりの定義ってこういうことですよって相手に伝えてからじゃないと使えないじゃんって、うん、だって自分なりにこう決めてると思っててもそれどういう定義かって相手に伝えない限りは、うん、相手は自分の定義で受け止めちゃうわけですよね、うん、ってことは結局コミュニケーション取る上ではその大事な人になればなるほど、うん、お互いの間で その言葉の定義を確認し合うっていう作業が必要になっていて、うん、じゃあ一般的に言う恋人、
うん
っていう間柄で、うん、そこまでできるかっていうと難しい人たちがほとんどだと思うんですよね、うん、そんなこといちいち細かく決めてたらめんどくさい、うん、そこまでなんか縛られたくないとかっていうような感覚に至ると思うんです、うん、ってことはその関係自体はもういらないもんなんじゃないかと僕は思うようになったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだから、うん、結局利害関係だし、うん、恋人関係なんて、
うん、
私いらないと思うんですよね。
まさしくほぼ一緒の意見ですね僕はね、
うん、
だから恋人っていう概念はいらないですね、うん、だからみんな恋人っていう存在に憧れてそれに恋焦がれちゃってる状態があると、うん、やっぱりその彼氏が欲しい彼女が欲しいっていう言葉に代表されるように、うん、その人が欲しいんだったらその人が欲しいでその人に対して別に恋人になってほしいとか夫婦になってほしいとかっていう次元の話じゃなくって自分はあなたに何を求める、うん、だそれを叶えてくれるか否か、うん、であなたは自分に何を求める、うん、それを叶えられるか否かって、うん、その関係でしかないと思うんですよね。多分それが今おっしゃった利害関係なのかなという
ふうに。そうあと結局なんだろう、うん、多分恋人が欲しいとか彼女欲しいとか、
うん、
なんだろう彼氏欲しいって言ってるのって、
うん
本当にその彼氏や彼女が欲しいんであって特定の誰かを欲してるわけじゃないじゃん、
う
ん、
そうですね、う
ん、そうすると多分その人の人生とか本当は背景とかっていうのも付き合うっていうことは関わってくるわけで、
うん、
すごい重いことで逆に本当は一人いた方が気楽なんだと思うんですよ、
うんうん、
でもその麻薬みたいな一緒にいることでの性的興奮とかそのなんだろう恋愛っぽいニュアンスとかを得るために人と付き合うっていうのはマイナスの方ももっと大きくて、うんうん、リスクがでかすぎる。だから人一人背負わなきゃいけないくらいの覚悟をしないと恋人欲しいなっていうのはあんまり言っちゃいけないんじゃないかなっていう感じはする、うん、
優しく。だからそこまでしっかり自分の中で覚悟を決めてね、
うん、
でもはっきり言ってそこまでの次元の意識でいくとなると、うん、恋人が欲しいんじゃなくてその人が欲しいになるわけですよ ね必然的に、うん、その人のをどうしたい、うん、その人に自分にどうしてほしいっていう次元までぐっと深くなっていくわけだから、うん、結局恋人が欲しいっていう層自体がないんですよね、うん、本当はね、うん、だけどすごくイメージで植え付けられているその恋人っていう存在があるとか、うん、愛っていう存在があるとか、
うん、
なんか恋っていう存在があるとかっていう、うん、僕らの中のこうイメージがすごく刷り込まれてるんで、うんうんすごくそのふわふわしたところにいること自体がいいこと、
うん、
そうじゃない恋人いないとか、うん、恋人いない歴何年とかってよく言うけど、うん、そういう状態が悪い状態っていう風な意識っていうのはかなり実際現実的なものじゃない、
うん、
ファンタジーな世界に行っちゃってるなと、
うん、
そこを追い求めるから現実とのギャップがあってなんで自分が求めてるものと現実がこんなに違うんだって言って感情的になって、うん、まあ相手を恨んじゃったりとかするんだろうなって思うわけですよ、
うん、そうでさっき一番最初に聞いたんだけど、
はい、
そうダンさんは違う あの例えば恋人が、はい、いましたここに。
ああ、そうかそうかそうか、
そうそうそう、
話が変わっちゃった。
そう、はいはい、その時に、うんうん、具体的に愛してるっていうんじゃなくて、どんな感じで具体的な言葉ですよ、どんな言葉をかけるのか。
言葉をかける、
うん、
言葉をかけるっていうのはどういう目的ですか。それは
例えば彼女がご飯食べててすっごい可愛い食べ方とかしてて燃えるなおい、ちょっとこの女って思ったらどんな感じに。
へえ、
あるじゃん、なんかこう、
まあありますよ、もちろん
ワクワクする時、
うん、わかるわかるわかるわかる、うんうん、だから単純に言うと可愛いって言うんじゃないですか、
うん、それは。あ、それ言うんだ、うん、そこは言うんだ、
うん、
そうで思ったのが、あの恋人の共通言語ってあるでしょ。
共通言語ね。
そう、例えばよくメールとかにしても2人にしか伝わらない言葉とか、あとあの、うん、こっちから見たらアホだなと思うけど、うん、何ピョンとか言って呼び合ったりとか、うん、
なるほどなるほど、
っていうのって多分その人たちなりにその、うん、まあ愛に変わる言葉じゃないけど、自分たちの共通言語の定義っていうのを、うんうん、まあね、模索してるんじゃないかなって、多かれ少なかれいろんな人たちは、
うんうんうんうん、
だからまあのべつ幕なしにその何も考えないでいるだけでもないのかなっていうのは思いました。
あ、まあそれは確かにね、うん、その無意識の中でそれをやってるっていうところはあると思う、
うん、
だから無意、なぜじゃあ無意識の中でとどまってるのかっていうと、うん、その表面意識のところを持ってきちゃうと、うん、今のそのふわふわした恋人関係っていうのが、
そうそうそう、
本当はやっちゃいけないことなんだってみんな気づくからだと思うんですよ、うんうん、そこまで持ってっちゃうと別れないといけないっていうような状況が待ってるから、みんなそれを蓋してるだけであって、めんどくさいとかって言ってそれをただ毛嫌いするんだけれども、本当は多分どっかで分かってるんですよ。そこまで持ってきちゃったら今この気持ちいい関係が解消されてしまうっていう風に、それはもう分かってるんですよね、どっかでね。
うん、まあ、でもそれはまあだから受け止められる弱さとかって強さとかは人それぞれだから、そうでしか生きられないんだったらそれはそれしょうがないのかなっていうふうには思う。
あ、
うん、
まあ、
例えば、ね、そう、みんながみんな同じ強さを持ってるわけじゃないから、
うんうん
うんうん、ただ私はそれを解明しようとしたりして相手にも追求して、うんうん、そういう話はしない方がいいし、そういう恋愛においてのその分析っていうのはしない方がいいよっていうふうにはっきり言われたことがあるから、う
ん、おー、
うん、そこは話し合わないで棚上げしといた方がいいって言われる。
だからそう、目的が何かによるんじゃないですかね。
あの、楽しくお互いいられればそれでいい、うん、それ以上のものじゃないでしょっていう。
それはその相手に対して楽しさを求める場合ですよね。
そう、うん、だから多分その先方が楽しさを求めてるんだったら、うん、こっちもまあじゃあ楽しさを返して、うん、その楽しさを向こうから享受する関係っていうのをじゃあそこに、でもそれは別に恋人関係ってそこに名前をつけようがつけまいが、まあそういう関係なんだなっていう感じですよね、うん、何言ってるのかちょっと分かんないですけど。
いやいや、分かります、うん、だからその二人の間でじゃあその彼氏彼女っていう言葉の定義の中で、うん、そのお互いに楽しさを提供し合える関係っていうのがそれだというのであれば、
そうそうそう、
そうなんだろうと、うん、だけれどもそれは他の人では通用しないという前提を持たないといけないよっていう話ですよね。
そうそう、うん、だからすごい恋とかってプライベートなものでその2人の間の共通認識があってさえいればそれでいいのかなという感じはあるかな、うんうん、
まあ、だから僕はその例えば恋人とか愛っていうものを否定する理由の中のまあ大きな要素の一つとして、うんうん、そのふわふわしたイメージだけのものにすがりついていこうとすると、うん、必ず本人は後悔するっていう結果が待っているっていう状態があるからっていう話で、じゃあその自分で決めちゃえば何でもやっていいわけですよ結局は、うん、でお互いに確認し合えばね、うん、自分が何のどういうつもりでその人と付き合おうとしているのか、うん、その関係を持とうとしているのかっていうのをかん、うん、やればいいので、うん、だから僕らはその特に最近ここ何年かはすごく涙もろくなって感情を揺さぶられることが多くなってるんですけど、うん、すごくだからなんだろうな、それこそさっき言った可愛いなとか、うん、なんだろうな、そのそういう気持ちの高ぶりっていうのは逆に強く感じるようになってきてるんですよ、うんうん、じゃあそれを愛しているって言うんじゃないのっていう人もたくさんいるんですけど、うん、それを愛って言うんだよとかっていう人もいるんですけど、それはやっぱ違うんですよね、うん、で僕はその、先ほど言ったその人のこれまでの人生とかっていうのを、背負うようなことになるっておっしゃってたと思うんですけど、うん、その感覚で見ているのが、時々この番組でも言う思うっていう言葉なんですね、うん、思うっていうのはもちろん相談の層に心っていう書いて思う、うん、愛っていう言葉、愛してるっていう言葉に言葉の代わりに僕は思うっていう言葉を使っていて、うん、で僕なりの思うっていう言葉の定義っていうのは、うん、 その人がその人のためにいかに生きることができるかっていうのを、
うん、
そのいやサポートするというか、うん、その人行動できる人、
うん、
例えば僕がちくみさんのことを思っているとしたら、うん、ちくみさんが一体本質的に何を望んでいて、うん、一番何を目的としているのか、うん、今のこの瞬間、うん、でそれを遂行して成功させるためには、うん、自分がどうすればそのちくひめさんにとって一番プラスな状態になるのか、
うん、
っていうことを一番に考えられる状態っていうのが思うっていう状態、うん、だからすごくそれハードルめちゃめちゃ高いんですよね、
うん、
で先ほどおっしゃったみたいにそれはやっぱりその人の過去を知ることにもなるだろうし、うん、その付随的にね、うん、でさらに言えば、うん、その例えばちくひめさんが次の瞬間さっき言ってた目的と違う目的が生まれちゃってもおかしくないわけですよ、うん、現実的に、うん、でその変更された目的をまた受け止められる状況とか、うん、もしくはその人の目的が瞬間瞬間で変わる可能性があるって自分で分かっているのであればその人の目的を常に確認していく状態っていうのが、うん、その前提として求められるわけですよ、うん、果たしてでもそれができる関係ってものすごく、
うん
ものすごく深くつながり合った関係じゃないと難しいし、うん、家族だからできるとか、
うん、
兄弟だからできるとか、 なんか友達だからできるとか、うん、これまで付き合ってきた期間が長いからできるとかそういう次元の話じゃないと思うんですよ、うん、お互いに覚悟ができている状態がそれを作る最大限のそして最低限の、うん前提なんじゃないかなと思うんですよね。だから
ありましたそれ緑さんそうでした。
いや違いますよ。だからそれもある中でも会の中であの会の中でも言ってますけど、
ね、うん、
うん、だから彼女のことはすごい尊敬してるし、うん、実際可愛いなと思うし、うん、じゃあ感情的に言えばもう今でも好きでもありますよ、うん、でも好きっていうのは本当に一人の人 だけじゃないといけないっていう話じゃないですし、うん、まあ、要するに女性として魅力的だなっていう部分ですね、うん、だけど僕は思える人間になりたいんですよ、
うん、
なんでかって僕は僕の目的がある、
うん、
で思えるに相手のことを思うことができるっていうスタンスなのであれば、
うん、
先ほど言ったみたいに相当深い関係を持っている。それは相手からも思うまではいかないまでも、うん、自分の力になってくれるような存在になるっていうことなんですよ、うん、それは僕の中の定義としてはね、うん、で僕が思うことができる相手ができるだけ多い方がいいと思ってるんですよね、うん、それは逆に言えば向こうが自分の力になってくれるっていう状況がまたイコールであって、うんうん、それイコールすなわち僕が僕の目的を達成するための一番大きな力になっていくと、うん、一人でできることなんてたかが知れてると思ってるんで、うん、周りの人のサポートを得るためにはその人が一体何を望んでいて、うん、その人はどういう方向に行こうとしているのかっていうのを知った上で、うん、じゃあ自分はその人の目的のためにはこれができると、
うん、
でこう新たにじゃあこれもできる、今なんか自分あなた自身の目的からちょっとずれた行動してるんじゃないのってアドバイスもできる、うん、そういう関係ができて初めて、
うん
自分の目的が達成できると思ってるんで、うん、思えるようになりたい、
うん、
だけどさっき言ったみたいにすっごくハードル高いし、
うんですね、
これまで そのくだらない感情とかに、うん、惑わされてとか自分が左右されている、うん、場合じゃないっていう感じなんで、うん、必死になってこう自分をコントロールいかにしていこうかって今もがき苦しんでいる状態ですね、
うん、戦う男だ
戦う男、うん、
ね、ランさんは例えば名前とか好きだと自然に呼びたくなります、
うん、その相手のことが好きだと、
好きだとだからねとかちょっととかじゃなくて例えば花子ちゃん花子ちゃんみたいな感じで名
前を、ああそうかも分かんない、でも最近そういう関係の人いないんで、
あ、そっかそっかごめんなさい、
うん、いや、まあ、全然それはいいんですけど、うん、例えば極端な話、うん、対象が犬だったりとかすると、
うんうんうん、
かわいいなっていう時は、うん、僕のお客さんのところの犬で毎日のように行ってるお客さんのところなんで、うん、すっごいかわいいんですよ、その子が、うん、マロンちゃんですけど、うん、もうやっぱ無駄に言っちゃいますね、マロンちゃんマロンちゃんどうしたのみたいな感じで言っちゃうんで、多分言うと思います、わかんないけど、
なんか私は名前を呼んでくんないって言われたことがあって、
その相手の
方に、相手にあんまり、
うんうんうん、
で確かに私も猫を呼ぶんですよ、
や
たら名前で、
うんうん、
で呼んでくれないって考えた時に、名前をでも例えば猫はね認識させるために
そう、ね、
呼んでれば、
そう、あ、私は、これはお前のことなんだよと、
そう、お前だってことが分かってくる。うん、なるほど、でも、あなたの、しかもね、私がつけた名前でしょ、猫は。うんうん、ただ、あなたの名前はあなたが親からもらった名前だって、私がつけた名前じゃないし、しかも近くにいるから、うん、名前呼ばなくても通じる、あ、そうかと、その時に、うん、私ね、にすごい考えて、うん、平安時代とかは、名前っていうのはすごい神秘的なものとされてて、
なるほど、
そう、親族とか、うん、あと兄弟とか伴侶しか呼ばなかったりして、だから何々右大臣とかくらいで呼ばれたり、うんうんうん、女であったら何々の式部の娘みたいな、
うんうんうん、
じゃ あそうか、だからすごくプライベートな意味で名前を大事にしてるんだねって言ったら、
なるほど、ね、
も何も分かってないって言われて、
いや
そこじゃないって言われて、
いやだから間呼んでほしいわけでしょ、単純に、うん、だ
でもそれが結局感情が私伴わないんですよ、
いやだからそこはね、うん、僕本当に数少ない情報、今聞いただけの情報で言うと、うん、男性ですよね、そのね、相手、うん、その男性の方からすれば、うん、多分推測ですけど、うん、名前を呼んでくれるっていうのが恋人のいわゆる条件というか、
あ、なるほどね、
いわゆる恋人ってそういうもんでしょっていうイメージから、うん、名前を呼ばないってことは俺のことどう思ってんのっていうようなところに回路が結ばれちゃってるんですよ、脳みその中で、
うんうん、
別に名前呼ぼうと呼ばないと関係ないじゃないですか、うん、はっきり言って、
うん、
僕も多分、まあ、あんまりでも呼んだことないんで、うん、恋人がいたとしても、うん、呼んだことないんで、うん、だけどすごく名前を呼ばれると、うん、自分のことを特別視されているっていうような心理状態に陥るっていうような話はよく聞くんですよ、うん、
あ、でも呼ばれるのは好き最悪だよね
いやだからそういうことなんですよね、うん、だけどじゃあ呼ぶから呼ばないから、うん、呼ぶ側としてですよ、うん、だからその人のことが大事とか大事じゃないとかっていうのは関係ないですよね、うん、僕はよく営業で使うってとしたら相手の名前を最初知ったら相手を名前で呼ぶんですよ、
あ、はい、
なんとかさんねとかって言って
やりますね、私もやります、うん、
やっぱりそれはすごく効果的なんですよね、うんうん、やっぱりその話をぐっと引き込まして、うん、自分の名前を呼ばれるとドキッとするんでね、うんうん、そういう心理的な効果は使うけれども、うん、じゃあそこまで計算して、うん、その人との関係をその別にやればいいんだけれども、うん、やるんだったらやるでね、うん、いいんだけど別にやってないからといってその人のことを思ってないわけじゃないとかっていう状態じゃないですか、うん、だからまあその方は名前呼んでほしいって言った方はその人の欲望として呼んでほしかったと、
う
ん、
だからもう決め事みたいに、
うん、
例えば、
うん、
逆に言うと私はこう形式から入るんですよ、
うんうん、
例えば むしろその名前を呼び合うのがいい、うん、って言われたら、あ、じゃあよし名前呼ぼう、全然抵抗感ない、
あ、なるほどなるほど、
うん、で私はだからその頭で理解、感情で理解できないから、例えば、うん、統計を取って世間だとこのくらいの数メールのやり取りをするだろうとか、
あ、
このくらいの数電話するだろうとかで、そこに規範に外れていくと、もうなんだろう、だから多分相手がいつもボロボロになります。
どういうことですか、どういうことですか、どういうこと、
あとは、
うん、
あのね、これ長い話なんですけど、いいですか、
いいですよ、もちろん、
いいですか、
うん、
なんか幸せの象徴って、ほらダン様幸せについても定義してたじゃないですか、うん、幸せの象徴でお肉っていうのがあるんですよ、私、
あ、肉を食うってことですか、
なんかね、
肉をもう見たらあーってなっちゃうってこと、
クリスマスとかで家族がみんな揃ってて、
あ、そういう意味での
なんか肉ってそういう象徴みたいなのがあって、なんでこんなのか分かんないんだけど、はい、最近治ってきたんですけど、うん、10代の頃なんかもう肉とかお肉見ただけでちょっと涙ぐむみたいななんか別にすごい超不幸なわけじゃないんですけど、生まれとかが、うんうんうん、なんか分かんなくそういうのがあって、その食卓、幸せの象徴みたいな食卓みたいなのがあって、はいはいはいはい、で、
うん、
なんていうのかな、あれ、なんでこんな話したんだっけそう、それで、
うん、
でもそういう感覚って多分あまり共通認識になれないで、
うんうん、
しかもその幸せの絶頂の時が例えばそのパーティーだったりとかするじゃないですか。そしたら変な話、
うん、
そこでもう時間を止めちゃいたいなって思う、
うんうんうん、
だからすごい好き好きって例えば恋愛の始まり頃とかに言われて、その時にじゃあ殺せるって聞くんですよ、
うん
うん、今本当にじゃあお互い幸せだったら殺せるって聞くんだけど、
うん、
大概うんって言うんですよ、そういう時は。多分向こうは
、うん、
なんだろうすん、うん、なんか言うんだよね、うんってそう、
うんうん、
でもそのうち情が湧いたとか、好きになり、もっとなったり、深く知り合ったら殺せなくなったとかって言うんですよ、
うんうん、
実際でも自分は 殺してほしいわけじゃないし死にたい願望があるわけじゃないんだけど、
うん、
多分その恋愛のいい部分って絶対変わっていくし、
うん、
終わりが来るっていうことを大前提として考えてるし、
うん、
大体相手がぶっ壊れるのを知ってるから、
うん、
あ、私は無理だと思うよと先に言っとくんですけど、でも大丈夫、僕なら大丈夫って言うんだけど絶対無理なんですよね。
うん、さっきからその、何度か繰り返されてるその絶対無理だという、うん、相手がぶっ壊れるっていうところが、うん、なんとなくのイメージでしかちょっと伝わってこないんで、
うん、
なんかどういうことなんだろうかって、まあ、具体的でも何でもいいんですけど、
うん、
ちょっとどういうことなんですかね、ぶっ壊れるっていうのは、
ノイローゼみたいになっちゃうのかな。
それなぜ、
多分あの重箱の隅をつくじゃないけど、
うん、
何でも分析して何でも白黒はっきりつけすぎるから、うん、向こうがこう余地を残してもらえてなくて追い込められるみたいな感じになっちゃうんだと思います。
それはね、ちくひめさんの気持ちよくわかりますよ、
うん
うん、僕もだからぶっ壊れるっていう表現が合ってるかどうか、僕の中でのね、うん、合ってるかどうかわかんないですけど、うん、やっぱり同じようなことですよね、
うん、
そのあれ今の言葉どういう意味なのっていうなっちゃうわけですよね。
そう
待って、ちょっと待って、ってことは前のこれ言った言葉はこういう意味でこういう意味で使ってるってことはこれ矛盾してるよねって、どっちが言いたいのみたいな感じのやっぱり会話の中でどうしても気になったりとか、
うん、
むしろ気になるっていうかそれ分かんないと話進まないじゃんってこっちは思ってるんだけど、うん、向こうはニュアンスで分かってくれよみたいな話になっちゃうわけですよ、うん、だからそれはさっきの言ったその恋愛においてその分析をしすぎるのは良くないっていう話とほぼイコールだと思うんですけど、だからまあ、結局同じことだけど、その瞬間の関係で相手が何を求めているのかっていう、その関係にね、
う
ん、何を求めているのかによって変わってくると思いますね、
うんうん、
それはよく本当分かります。だから僕もどこまで出していいのかそれを、うん、すごく難しいんですよね、うんうん、で話もやっぱりそこまそれを分析細かくしていけばいくほど長くなるし、うん、じゃあ最初言葉の定義とかっていうものができてないまま話し始めると、
うん、
言葉の定義から始まりますよね、僕らの感覚としては、
うん、
ね、
そう、
あれそれってどういう意味で言ってるのとか、うん、こういうことで言ってるのってことはこういうことでみたいな感じで、 その確認をしている間に、
うん、
最初に話していたその話そうとしていた内容はもうどっか行っちゃってるんですよ多分か、うん、相手側からすると
相手側はそうだと思う、う
ん、だずっともどかしい気持ちがあって、うん、そっちのそんなことじゃなくてこっちの話したいのにとか、うん、こういうこと伝えたいのにとかっていうふうに思ってるんだけど、うん、こっち側としてはこの言葉の定義がちゃんとできてないとあなたが伝えたいのことを絶対俺には伝わらないよっていうような前提がある、
うん、
やっぱそこは相手が何を求めてるのかっていうのを非常にこちら側が察知できるような状況をまず作らないと、
うん、
こっちはこっちでその分析をするっていうのはある種欲望みたいなものだと思うんで、
うん、
向こうが求めてなかったら本当に余計なお世話以外の何物でもない状態になっちゃうんですよ、うん、例えばっていうか僕の経験、
うん、
先ほど思うっていう話したんですけど、うん、じゃあ思える人間になるための何度かチャレンジをしたことがあるんですね、うん、で具体的には言わないですけど、うん、まあとある今まで3人か、
うん
3人に対して思うっていうことを試してみたことがあるんですよ、うん、さっき言った思うっていう次元に自分を高めるためのね、
うん、
で1人目には自分がこういうふうに考えてるとこういろんな話をして、うん、でやっぱりたまたま聞いてくれる人だったんで、うん、すごくまあダンっていう人間がそういう人間だということは分かってくれた上で話を聞いてくれたから、うんまだ良かった、
うん、
でじゃあ思うっていう場合にどうなるのかっていうと、うん、その人がその人のためにいかに生きるかっていうところなんですけど、うん、そこに行き着こうとすると、
うん、
その人が自分はどうしたいかがよく分かってないっていうところにまずは最初の大きな壁としてぶち当たるんですよね、うん、だからそれはこっちとしてはその人が何を求めているのかっていうことが明確になって初めて動き出せるんで、
はい、
そこをはっきりしてもらわない限りは具体的に動けないんですよね、
うん
そうなるとその人が何を求めているのかっていうのを探すサポートになるんです、
うんうん、
今度はね、自分は今どんな感情なのかどんな感覚でいるのか、
うん、
例えばじゃあ仕事に対して不満を持ってる、
うん、
なんで不満を持ってるのか、うん、どういうことなのか、うん、転職したいとか辞めたいとかっていうふうに思っているっていうふうに、うん、単純にそれは辞めたいっていうのはなぜなのかっていうのをずっとこう分析してあげたりとかするんだけど、うんうん、やっぱりそれは向こうからするとすごく耳が痛い話なんですよね、うん、だって
あ、皆さん、なんかすごい多分あれでしょ、いや分かるよ、大変な上司なんだよね、うん、だから今日は一緒にご飯食べて気晴らしよっかでいいんでしょ、きっと。
いやだから相手あ、だから本当はそれは良くないと僕は思ってるんですよ、うん、本当はね、
本当はね、
うん、だけどそれと僕らの言う本当の、うん、力加減っていうのが必要だと思っていて、うん、僕らの言う本当の方に誘導してってあげる、
うんうん、
あのため の, あのステップとしてそれは必要なのかなって最近思うようになってきてるんです、うん、向こうがちゃんと自分のことを考えられる状態っていうのを作って、うん、環境を作ってあげないと、うんうん、いきなり何もね、それまで自分の求めることなんて考えもしなかった、うん、ただ目の前にあることを楽に過ごすことしか考えてこなかった人が、うん、バッてお前は何がやりたいんだって、うん、お前の最一番の目的は何なんだっていうふうに言われた時にすごいストレスだし、多分、うん、なんであんたに言わないといけないんだとも思うし、うん、その先ほど言ったみたいにその追い詰められてる感じがすると思うんですよね、うん、だからもっと単純に今この瞬間本当何がやりたいのか自分に素直になりゃいいだけの話なんだけど、うん、それが非常に難しい状態になってる場合は、うん、さっき言ったようなその世間一般でいうところの慰めるみたいなところの力を僕は借りて、
うん、
その人がまず元気になってもらって、うん、まず思考できるような状態になってもらって、うん、ちょっとずつちょっとずつ話をするっていうような方法を取らざるを得ないのか畜生って思って最近やり始めてるんですよ、うん、
でもそれが多分その思考することにまだ慣れてない人にとってはいい感じなんだと思う、いきなりガンガンガンって言われるより、
うんうん、
あとはでも全く逆のパターンで、うん、冬から女性社長の憂鬱みたいなね、もう何でも自分では分かってるんだけどとにかく癒されたいのホストにみたいな感じの人いるじゃないですか、
単純なはけ口
って、ね、そう、うん、そういう人もいるよね、
うん、でそれはそれで分かってれば、うん、じゃあ今日はもう思いっきり楽しんでくださいという感じですよね、うんうんうん、それはそうだと思う、まさしく、まあ、逆に男性もそういう部分は少なからずあると思 う、うん、けれどもそれがよくわからない習慣とか、うん、よくわからない文化になってしまってるなっていう部分は僕感じていて、
うん、
いわゆる、まあ、男性って言ったら昔から の, その文化として、うん、いわゆる女性に対して、まあ、男尊女卑とはちょっと違うんですけど、うん、いわゆる性的にその解消するっていうことが、うんうん、いわゆる息抜きみたいなね、
うんうん、
そういう、うん、文化ってあると思うんですよ、
風俗行くとか、
まあ、風俗もそうだし、うん、まあ、全てに対してそうですよ、うん、単純にその男性は外に出て働いていて、
うん、
仕事も体も頭も使っているから、うん、たまにはそういうリフレッシュっていう意味で息抜きをしないといけない、うん、そういう対象として、まあ、代表的に挙げられるのがその性的な部分の処理だというような、うん、確かにそれも認められると僕は思うんですけど、うん、でもそれが習慣化というか文化というかそのなんていうの、慣習として成り立っちゃってるのような感じがあるんですよね。
そうなの、わかんない、で最近そんなじゃないんじゃない、
あんまり、まあ、最近はね、
うん、
だけどなんかそういうなんか世界ってあるような気がするんですよ、
うん、
なんて言えばちょっといいかわかんないですけど、最近というか僕が何年か前に買った本でね、
はい、
また最近読み直して、はい、これをネタにまた今度やろうと思っている、これがね、
うん、
バタス刑務所の掟っていう、こんなね、うん、すごいジャケ買いしちゃったんだけど、
うん、
かっこいいね、
かっこいい、
うん、これの内容が何かっていうと、うん、また今度ね聞いてる人はこれを特集した回をやりますんで、うん、フィリピンで、うん、まあある人にはめられちゃって、
うん、
刑務所送りになった、うん、死刑宣告されちゃった日本人がいて、
うん、
まあ、その人は最終的にはいろいろ法律が変わって終身刑になって、またいろいろ変わってまた日本に戻ってくることになるんですけど、うんうん、その人がこのフィリピン の, 刑務所の中で、うん、そのなんだ、プリズンギャングって呼ばれるその刑務所の中のギャングがあるんですよ、
うん、
もう街みたいなものなんです、刑務所が、うんうん、その中でギャングがたくさんあって、
うん、
でその中でギャングっていうのがこうなんとかっていうチームがあって、うん、そこから出社した人たちがヤクザ世界を作るみたいな、うんうん、そういう世界があって、うん、その中のトップに立ったんですよ、その日本人が。
かっこいい、
かっこいいでしょ、
うん、
まあ、読めばっていうか話はまた今度するんですけど、うん、詳しいところは。でその人がもともとその刑務所に入る前にどういう仕事をしてたかっていうと、うん、日本に来た金持ちの、あ、日本じゃない、うん、フィリピンに来た金持ちの日本人たちを、うん、接待っていうかそのいろんなツアーに連れてってあげるっていうんで、うん、当然のように夜のいわゆるお世話っていうのもあるわけですよ、はいはい、うん、いわゆる接待って言ったら夜のお世話もつくみたいなのが、うん、 ある、
うん、
それがなんかやっぱりそのそういう感覚ですよ、うん、そのさっき言ったその習慣化っていうか文化としてあるっていう、
うんうん、
逆に言えばその東南アジアの方では、うん、そういうものを当てにして国を挙げてあの風俗を、うん、すごく多くなんだよ取り扱っている国なんてたくさんあるわけじゃないですか、うんそれはよく分かんないなっていうのがあって、うんまあ、確かに性的なものに食いついていってしまう男性の気持ちはよく分かりますよ、うん、僕男性だから、うん、だけどそれをやったからじゃあ次の日リフレッシュしてバリバリ働けるっていうわけじゃない、
うん、
むしろのめり込む人はのめり込むし、ふぬけになっちゃう人もたくさんいるでしょっていう、うん、むしろふぬけになってもらった方があなたたちにとって都合がいいようなシステム作ってるよねって思ってるんですよ、うん、僕はね本当に食事をとるとか睡眠をとるとか、うん、お風呂に入るっていうレベルで の、
うん、
その性的なその欲求を満たすっていうものが、うん、同レベルであるんだとすれば、うん、それはそれでいいんですけど、うん、違うような気がするし、うん、そんな性行為なんかしなくても全然モチベーションを保つことができる人もたくさんいるし、うん、実際僕だってその特定の人が いるわけじゃないから、うん、いわゆる性行為っていうものはほとんどもう何年もやってないわけですよ、
うん、
別にそれは関係ない、
うんうん、
だから、まあ、そういう衝動に駆られることももちろんありますよ、
うん、
それは関係ないんじゃないかなと思うけど、
うん、
居酒屋に来たらまずビール一杯っていう同じそういう感覚で
感じそんな感じだ
で、うん、じゃあ行きますかみたいな、うん、風俗でも行きますかとか、
うんうん、
そういう風な感覚ってすごく僕は嫌なんですよね、
うんうん、
それはその恋愛感っていうところにも少なからず影響しているとは思うんですよ、う
んうん、愛の人だ割と言葉の愛は使ってないけど
ああ、うん、あ、うん、あそうかも分かんないですね、うん、だからそれはそうかも分かんないです。だからいかにどういう意味愛の人だっていう
感覚そう
だからもしかしたらねその愛なんていらないんだとか、うん愛なんて人々を洗脳するためのツールだなんていうことを俺は言ってるんで、うんまあ、いわゆるその冷たい人間だと思われるかもわからないですけど
真面目
クソがつくほど多分真面目だと思う、うんまあ、だから面倒くさいっていうところあると思うんですけどね、うん、でも逆に言えばそれはもちろんちくひめさんだって真面目でしょ。そういう部分っていうか分析をするわけだから
そうでも
自分で納得しないとダメでしょ。
でもね、
うん、
多分あと10年くらいしたら割ともうちょっと変わると思いますよ。
それは変わるでしょ、うん、だって10年前の自分そんなこと思ってないもん、
うん、だから大丈夫もっと私みたいにまあでもありかグレーゾーンもっていう感じになれる。そしてですねそんな私が
満を持して何ですか。
そう満を持して10年以上前ですね
うん、うん、
まだちょっと真剣に思考していた時代ですね。愛とか、
うんうん、
この定義づけしないと物事が分かんないっていう時にまあ私は結構レディースコミックとかそのピンク漫画を中心に活動させていただくようになってたんで、
うん、あそうご紹介忘れましたけど漫画家なんですよ。
漫画
な
んですね。うん一応ね
ちくひめさんは
そうどうでもいいですよ、
はい、
でその時に結構ねうん、SM の世界に興味があって、
うんうんうん、
ずっとです ごく定義付けとあとその、うん、形式
うん、
として分かりやすいやり取りがなされてるんじゃないかなと思って。
その SM っていうもの
は SM における愛的なものって、
うん、
それでその世界にまあ半年間くらい張り付きでずっと取材を取らせてもらってたことがあって、うん、でまあね SM バーと SM クラブと2種類の場所に取材させてもらってたんですけど、
うんうん、
もうでも本当にずいぶん前の話なんで、
うん、
今とは違うのかもしれないんですけど、
まあ、その時代性があるかも分からないと、
よく想像するところの小説とかにあるような世界だった。あ意外と
まんまということですか。
紳士淑女でした割と。
ああなるほどなるほどね。
で何か聞きたいことあります？
いや私自身がそのいわゆる SM っていうものに対しての経験が全くないんで、うん、本当にイメージでしかないんですけど、
うんうん
なんていうのかな、よく言うけど自分はどちらかというとサトだとか自分はどちらかというとまず M 系があるみたいな話するじゃないですか、うんうんうん、でどっちかに極端になるっていうところももちろん人によってはあると思うんですけど、うん、僕はその実はね第7回だったか、うん、サトとマゾっていう回をね過去にやってるんですよ、うんうん、その中で言ってるのが、うん、その 本質的なサディスティックと、うん、本あの形式的なサディスティック、うん、まあ、M もそうです、うんうん、っていうものがある2段階であるんじゃないかと、うん、それっていうのはいわゆる、まあ、サディスティックっていうものを攻めというふうに置き換えた場合で、うん、マゾっていうのを、まあ、その受けっていうふうに置き換えた場合で考えると、うん、いわゆるその SM っていう世界、うん、もしくはその行為、うん、プレイに対して、うん、積極的か否かっていう部分も、うんうんうん、あのサディスティックマゾヒスティックっていうところにつながってくるんじゃないかっていうふうに思うんですよ、うん、ちょっと分かりづらいんでもうちゃんと説明しますけど、うん、体感として、うん、じゃあ分かりやすい形で、まあ、女王様がいて、うん、そのじゃあその M の男がいて、うん、まあ分かりやすい形で言うとムチとか、うん、そのろうそくとかっていうもので、うん、ダメージを受けた時に、うん、性的興奮を覚えたり快感を覚えるっていうような構図ですよね、うん、まあ大まかに言えば、うん、多分多岐にわたると思うし、うん、奥はものすごく深いと思うんですけど、うん、じゃあS の人と M の人のそれぞれ何に対してこう興奮をしているのか、うん、何を目的にやっているのかっていうのが、うん、多分ずれてるというか、うん、同じところにないっていう感覚を僕は持ってるんですよ、うん、M の人はぶたれている自分がいいっていう感じ、うんうん、まあ、もちろんその環境誰にぶたれてるかっていうのもあると思うんですけど、ぶたれた瞬間に興奮を覚えるっていうことは、ぶたれ、もしそうだとしたら、うん、その M の人はぶたれてる自分を自分の脳の中でこういうふうにぶたれてるっていう自分がいるっていうことに対して興奮を覚える、うん、で僕はどっちかっていうと自分は S っ気があると思ってるんですけど、うん、その人の、うん、あの変化、うん、もしくは変化しないものでもいいです、うん、何かをこちらからアプローチした時に、うん、その人が変化したりとか、うん、何か苦痛に顔を歪ませたりとか、うん、なんか快楽に任せてこうもうどうしようもない格好になっちゃってるとかっていうのを、うん、自分のアプローチでそうなってるっていうのを見て僕すごく喜ぶタイプなんですよ、うんうん、僕がもし S だというのであれば、うん、その焦点が自分にあるのか相手にあるのかっていう違いがあると、うんうん、だから S と S の人っていうのはその相手にその焦点を求める、うん、M の人は自分に焦点を求めるから、うん、まあどちらかというと M の人がナルシストな人が多いんじゃないかなっていう話もしてるんですけど、うんうんうん、それとプラスしてさっき言ってたのは2段階っていうのは、うん、SM っていうプレーに対して積極的な人は、うん、その本質的 S、うん、その M の人でも、うん、積極的にお女王様に対して、うん、女王様じゃなくても誰でもいいんですけど、
まあ、逆にねご主人様でもね、うん、いいしね、
対して
そっちの方が多いですけどね本当は、
うん、まあ、そういうとこだからそうなんですよね、うん、M の人の方が結構積極的なイメージがあるんで、うん、その人って結局その自分対象が自分で気づけられるのが自分だったとしても、うん、そういう意味でサディスティックなんじゃないかと僕は思ってるんですよね。
そう思う。だから結局サービスの S なんですよね。S。
ああ、うんうん、まさしくそうと思います。
でマスターの M みたいなね。
ああ、ま、なるほどね、なるほどね。だからそう、ま、だから分かりづらいと思うけど、うん、多分サディスティックであって、SM に対しても積極的であってサドの人もいる。うん、で。SM に対して消極的であってサドの人もいる、うん、でその逆で SM に対して積極的であって M の人、うん、で、消極的で M の人っていう、うん、なんか、まあ、大きく分ければそういう4パターンがあったとして、うん、でも M の人って SM に対して積極的な人が多いっていうイメージがあるんで、うん、そういう2段階に分かれていると思うんですよね、うん、でも僕はどっちかっていうともし SM の世界に自分が没頭して、うん、没頭してっていうかその世界を知ってしまったら、うん、ものすごくサディスティック、うん、サディスティックになると思うんですよね。
でどういうこと？
普通に積極的なサディスティックになると思う。
あ、いいんじゃないですか。やってみたいじゃないですか。
いや、やらないですけどね。
やらない。
怖いんで、すごい怖いっていうのは、うん、まあ、極端な話、うん、なんていうか相手が求める以上のことを多分ガンガンやっちゃう。
あ、それはだから S じゃない。
だから
サド、ただのサド。
あ、サービスの S じゃないですよね。だからそうなんですよ。サービスの S にならなきゃいけないんですよ。本当は SM っていう関係に持っていくんであればね、うんうん、だけど他の回でも言ってますけど、うん、僕が、まだ彼女を持っていた頃、うん、その人とセックスをした時に、うん、噛んじゃうんですよ、
うんうん、
で噛みちぎりたくなっちゃうんですよね、
うん、あ、いいですね、面白いですね。
で、うん、血が出たりとかするとすごく怒られるんですよね、
うんうん、
すごくシュンってなるんですけどその時は、うんうん、だけど何がしたいって一つは、 一体化したいっていう感覚。
あ、わかる。あのちょっとね、うん、カニバリズムとかにもあれなんですけど、うんうんうん、ちょっとわかる、それわかる、
わかる、うんうん、だからもちろんいわゆる正規同士でのつながりっていうのもあるんだろうけれども、うんうん、むしろそっちよりも、
わかるわかる、
なものすごく鼻を近づけていたいとか、うんうん、鼻と鼻同士をね、うんうん、近づけてこうウリウリやってたいとか、うん、そういう欲望の方が強いんですよ、うん、とにかくギューッと抱きしめて、うん、もうグーッと自分の中に入れちゃいたいみたいな、うん、そういう感覚があって、うん、そういう延長線の一つとしてその噛んじゃう、でまたさらに噛むと相手が痛がったりとか、うん、するのが楽しくてしょうがないんですよね、うんうん、でもそれが度が過ぎちゃうと、うん、ダメだっていうのですごくブレーキかけてたんですけど、うん、多分そういう意味でそういう世界の方に僕がもし入ってっちゃったら、うん、分かんないけど暴走したのかも分かんないなっていう怖さがあります、
ね、もうね、気がつけば両生類じゃなくてね、気がつけばもうご主人様みたいなあれタイトル今日から変わってねえかみたいな、毎回新しいゲストを呼んで調教していくラジオっていう、
すごいね、あのリスナー数伸びると思いますけど、
多分 iTunes のもう殿堂入りですよ、もう10位以内に入る、
だけどあの Apple の方から削除してくれっていうメールが来ますから、まあまあまあまあ、でもそういう感覚があるんですよね、うん、うん、まあだからそういう意味で言うと僕はすごくサディスティックではあるという感じですかね、うんうん、まあ、でも自分の感覚としてナルシストでもあるなって思ってるんで、うん、さっき言ってた自分の理論では食い違っちゃってるんですけどね、
うん、でもいいんじゃない、それは個性なんじゃないですかね、うんうんうん、思考と今度は個性とまた別だから、
うんうんうんうん、
全然自分に自信がない逆に M の人とかもいるだろうし、ナルシストの M の人もいるだろうし、そこはもう自分の個性とあれが違うんじゃない、
うんうん、
とは思います。
その自信があるかないかっていうところでも、うん、その僕の言ってるそのナルシストっていう言葉と僕が表現しようとしてることがもしかしたら違うのかもしれないですね、うんうん、自分を焦点に置くかっていうところなんですよね、うんうんうん、だから、まあ、好きか嫌いかっていうところでもちょっと違うんですけど、うん、僕が言いたいのは、うん、あのたとえどんなに不細工だって自分が分かってても思わず鏡見ちゃったりとか、
うん、
僕なんかも鏡で変顔とかしたりとか、
うん、
ダンスとか踊り出すと、うん、夜中2時間ぐらい気がついたら立ってる時とかあるんですよ、
一人で、
そう汗びっしょりになって、
うん、
あって何やってんだ俺みたいな時あるんですよ、
トランスだ、
そうそう、うん、本当にトランスするんですよ、うん、安上がりだって思うんですよその時ね、
うん、もう飲んでもいないんですか、
全然そんなんない、
すごい多分出てんでしょうね、なんかね、
多分出てるんだと思う、うん、バーってドパミンみたいなの出て
みたいなやつが、
すごいこう鏡に顔近づけて、うん、こう、あ、鼻からこう口だけ見たら鼻の穴が目みたいに見えるなとかって思うんですよね、うん、で口をこう動かすと、あーうあうって動かすと、うん、化け物みたいだとかって思うんですよ、うん、でそこだけに意識を集中するとそこしか見えなくなってきて、うん、のアフレコが始まるんですよ自分の中で、うん、でアニメーションとかのイメージになって、うん、そのアニメーションのストーリーとかを描き出すんです、うん、そしたらこうなってこうなってみたいな妄想が始まって、うん、そのダンスを踊ったりとか、うん、わーってやったりとかしてた途中自分がマイケル・ジャクソンになったつもりだとかってなったりとかして、うん、興奮して汗びっしょになって2時間経つんですよね。
私もでも深夜にエディットピアフ熱唱とかやります
よ多分まあ方向性としては同じような感じ
そうそうそうなんかちょっとしてリサイタルみたいな感じで毛だげにこうちょっとなんか鼻片手置いてみたりと
かして、かるかるかる、
猫が冷ややかな目で見てます本当に、
わかりますわかります、うん、それよくわかります、うん。